10月27日火曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。朝ですね、まあ4時から4時半の間に大体出勤をするわけですけれども、まあそうすると、まあテレビ各社かかってるんですけど、うん、まあざーっとこう見ていくとですね、株式市場を映しているところがあって、まあ CNN がそうなんですが、はい、そうすると今日は結構特集を組んで下がったぞっていうのをやっておりました。すでに市場は閉まっておりますが、アメリカの株式市場ダウ工業株30平均、続落となってですね、前の週末と比べて650ドル19セント安、27,685ドル38セントで取引を終えています。率にして 2.3% 安っていうのは結構大きな下げだなという感じ。しかもですね、取引時間中には、一時1000ドル近く965ドル安だった場面もあるということで、多少は戻したけれどもダイナミックな動きしてんなという感じがあります。で、これコロナウイルスがまたアメリカで、流行ってきてるぞっていうのの警戒感と、それからアメリカの与野党でですね、まあ、経済対策で結構今揉めてて、で、これがどうやらこれ、大統領選までは成立しないんじゃないのかというような悲観論も結構出てきたので、まあ、それで下げたというところがあるようです。まあ、もともとね、結構ドカーンというですね、ものすごい、それこそトランプさん100兆円規模でというような、経済対策をこれ打とうとしていたわけですが、まあ、そこで、与野党が合意できないと。で、さらにコロナがまた流行ってきてるとなると、足元の経済はさらに悪くなるぞっていうようなところで、まあこれ選挙の前の通り、通り役もあるんでしょうけどね、大体経済で、こけてると再選が危ういっていうのがもうセオリーのようになっていて、それこそ例の88年、まあ当時大統領やってた、パパブッシュが、2期目を目指した選挙、確か92年だったと思いますけれども、その時もまあクリントンさんに負けたんですが、その時にですね、大バカ者、経済が大事なんだって、It's economy っていう風に、ものすごい剣幕でクリントンさんが言ったのがわーっとこう全米で受けたと。そうだ、俺たち仕事がとにかく大事なんだっていうね。コロナの前まではトランプさん非常に健全なというか堅実な、アメリカの経済運営をしていて、アメリカの失業率としてはありえないぐらいに失業率が低くって 3.5% まで確か行ったのかな、うん、こんなことアメリカじゃ見たことがないってですね。アメリカは皆さん、転職に転職を重ねるから、失業率が、5、6% 日本じゃひえーっていうぐらいの失業率があってもこれが健全なんだぜって、私経学部で習ってた2000年代の最初なんてのは、失業率 10% ぐらいあったってアメリカへっちゃらなんだみたいなことをですね、教わったもんなんですけれども、それが覚醒の感があったんですが、そこから今やっぱりコロナ禍で一時期は、失業率 10% を超えるというようなことがあって、まあ、そこからまた随分回復はしてきてるんですけれども、それもでもコロナ前に比べると厳しいというところで、まあ、経済不透明感が漂っています。で、まあ、あとはですね、これ個別株を見ますと、やっぱりエネルギー株が下がってるんですよ。この辺というのはね、いや、バイデン政権になったら、あのテレビ討論会でバイデンが言ったこと本当になっちゃうのかと、エネルギー業界の補助金はカットするんだと、うん、まあそんなことをしたらですね、オハイオだとかペンシルベニアだとか、あるいはテキサスといった、まあ、エネルギー産業で持ってるようなところは、大丈夫なの?みたいな話だったんですが、株式市場は素直に反応してるな、という感じがあります。これが、まあ、東京の市場にどう影響するのかというところ、まあ、今日のね、市場の、オープニングのところは見ていかなければいけないところですが、まあ、これがですね、また、東京の市場はここのところ、本当に薄商いが続いていて、確か11日連続で売買代金が2兆円を割っていると。だから、取引自体がすごく細っているんで、1個材料があるとドーンと下がる可能性もあるんですが、一方でですね、様子見ムードがすごいので、下がりゃ、買う。で、かといって、買い上がらないっていうような今状態になっています。まあ、この辺がどう影響するのか、いずれにせよ来週の大統領選まではなんかこう 今日の天気みたいなですね、薄曇りな感じになるのかなという感じもあります。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この OK コージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。メール、ツイッターでぜひご参加ください。今朝のコメンテーターはテレビ東京政治部官邸キャップの篠原秀明、弘明さんです。すでにね、結構メールをたくさんいただいてまして、篠原さん出るんですね、はい、と、テレビ局の方がいらっしゃるのは交換留学みたいで楽しいですねと、のりとしゃこさんからいただいています。YouTube で、飯田さんとラジオで、飯田さんと話されてるのをラジオで聞いて、うん、テレ東ニュース登録していますと、YouTube で篠原さんのところに出させてもらったんで、はい、じゃあうちにもちょっとって無理なお願いをしてしまいましたが、
朝早くから登場していただきます。飯田さんと篠原さん同い年なんですよね。
そうなんですよ、うん、で取材をきっかけに知り合ってですね、
はい、
で篠原さん実は、結構ラジオ聞いてくれているということ
もあって、いや本当ありがたくて、私も実はあなたとハッピーの中継コーナー担当してる時に一度来てくださったことが
本当
あるんですよ。そうなんです。
そうなんだ。
あの番組表を持ってこんにちはって挨拶して渡したら、あのテレビ東京のって言って、みたいななんかことがあったんですよね。
ありがたいよね。
ありがたいですよね。
そういう人の縁っていうのはね、いや今日僕も楽しみにしておりますので、はい、6時7時前からの登場であります。取り上げるニュースですが、まずは核兵器禁止条約について昨日の官房長官の会見、それから菅総理大臣の所信表明演説、アメリカ大統領選、自転車の煽り運転ひょっこり男、そして、中国共産党の五中全会開幕という話から、まあ、中国と日本の関係についてもね、聞いていきたいと思います。
今週は番組オリジナルマスキングテープを毎日3人の方にプレゼントします。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りました。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。昨日のね、菅総理の所信表明演説、まあ、これを一面トップに持ってきているところが多いという隠しであります。で、まあ、ちらちら朝のニュース番組テレビなんかを見てると、あとは鬼滅100億最速みたいな、そこがかなり出てきておりますが、一方で、まあ、私個人的に気になるのはですね、カレンダーについてなんですよ。まあ、今日本放送アナウンサーカレンダー発売中でございますが、
はい、
2021年、その一番最初がですね、ひょっとすると赤く塗りつぶされるかもしれないという、先週末からそんな話が出てるんですけれども、まあ、新型コロナウイルスの感染防止対策でですね、年末年始は初詣だなんだで人が集まるということがあるんで、政府がですね、来年の1月11日まで休暇の延長を含めた対応を企業に呼びかける方針を示したと。もともと感染症の専門家で作る、分科会が、そういった提言をするぞというのをまとめたのが先週金曜で、で尾身茂会長と等が会見をしておりました。で、それを受けて昨日ですね、西村経済再生担当大臣が会見の中で、休暇の分散が目的なんだと、休暇の延長を呼びかけるというようなことをやって、まあそれに対してですね、日本経団連などは、前向きに捉えるみたいなことをこう言っているんですけれども、そりゃ大企業はいいっすよと。これはやっぱこのニュースが出た直後もですね、この番組のね、タイムラインでも切実な声をツイッターでもいただいておりました。いや正社員さんはいいですよと、別に働いても働かなくてもある程度基本給の部分月給は出るんだからと。いや日ごとで計算される契約の社員だとかアルバイトだとかの人たちってどうなっちゃうのという話をいただいて、これ確かに緊急事態宣言中とかゴールデンウィークをなんかステイホーム習慣だって言って、結構ねずっと休んでくださいみたいなことになった時期にも、契約の人たちとかいわゆるその非正規雇用という人たちが、いや俺たちの給料これどうなっちゃうんだよ、生活立ち行かなくなるぞという話が先週に出てきたんですが、なんだかその国民一丸コロナに戦うんだみたいな雰囲気の中でですね、かき消されてしまったようなイメージもあるんですが、今回はお正月でしかも この飲食やってる人たちとか特に切実なのがですね、この正月の書き入れ時で稼いどかないとね、商売やってると日八って言って2月と8月ってやっぱりへこむじゃないですか、収益が。だから、そこへ向けて、でその上ですね、3月になってくると今度納税になってくると、だから手元に金が必要になるってことなんで、ここ稼がないと意味ないのに、それ11日まで伸ばしちゃって本当にいいのかと。でこれをね、感染症の専門家の人たちが言うのはいいんですよ、感染症の観点からこうですよっていうところなんだけど、なんかそれをね、一番最初に会見を行って、で西村さんの会見は週明けじゃないですか。そうするとなんだかまず専門家の人たちが矢面に立たされてしまうっていうのが、これ果たしていいのかなというふうな、ことは素朴に思います。まあ尾身さんとかはね、いやもう慣れっこだっていう話なのかもしれないですけど、もともと専門家であって政治家ではないと、そこを経済の専門家も呼んだ上で、全部で政治決断をするのがまさに政治の仕事なんではないかと。まあそのためには多少感染症のことは目をつぶって経済を回さなきゃいけませんっていう苦しい判断とか説明をしなきゃいけなくなる場面もあるかもしれないけど、そこを説明することで国民に納得してもらうということも必要なんじゃないかというのは非常に思います。まあその辺ですね、やっぱり直接有権者を前にしている人たちっていうのは敏感に感じるところはあって、自民党の二階幹事長はその26日の会見の中で、この年末、特に年始の休会延長について、聞いていない、真意がどこにあるのか理解していないというふうに不快感を示していると。まあ、やっぱり、まあ、いつ選挙だというのも含めてですね、そういうところの矢面に立っている人っていうのは、官邸だとか、まあ、政府とはまた別の感覚を持ってるんだなというあたり、まあ、その辺のせめぎ合いはですね、後ほど、篠原官邸キャップ、この人自民党にも非常にすごい人脈持ってたりなんかしますんで、いろいろ話を聞いて、いきたいと思っております。そしてメール、ツイッターも様々いただいております。こちらは大使さんかな、ツイッターでいただきました。今日は佐久間船長こと佐久間チーフ P とも関わりがあり飯田アナと同期、地上波テレビ最後の両親とも言うテレ東から篠原官邸キャップ登場、楽しみにしていますまあそうなんですよ、日本放送とテレビ東京にわかにここへ来てつながりを深めているというですね、はい、というか多分こっちがおんぶに抱っこっていうような感じだとは思うんですけども、もうきなこじじい方式でしがみついておりますが、そうなんですよ、オールナイトニッポンゼロ佐久間さんがやってます
から、はい、
ね、その佐久間さんの下で ADをやっていた経験もある、本当にいろんな経験してんなこの人はというね、篠原さんこの後登場となります。それからね、ドラフトの阪神についてもね、皆さんありがとうございます本当に、いろいろいただいております。中新さん、昨日のドラフト阪神ファンの浩二さんウキウキされたんじゃないですか。間違いなく、佐藤輝明選手は阪神そして球界を背負う選手になる逸材です。今から来季の活躍が楽しみですね。その上ですね、兵庫は西宮の出身ということ、
そうなんですってね、
甲子園球場に子供の頃連れてってもらってて、矢野監督は現役の時を知ってるんだというようなことも会見で言っていたというですね、まあその辺の生い立ちとスラッガーということを考えると、まあ左右の違いはあるとですね、岡田選手を思い出しますね、岡田昭乃選手、そしてね、岡田さんがひょっとするとまた首脳陣になんていうようなね、阪神はきな臭い話ばっかりが飛び交うんですけれどもそんなところで一服の清涼剤になったなと。ここが気になるプラスです。一部リスナーの方々が気になってらっしゃることが私の発言にありまして、先ほど私粉木じじいというところをきなこじじいって言ってたんですね
びっくりした。
ツイッターのタイムライン見てて、あ、俺これ間違ってたんだっていうふうに大変失礼しました。
そんな妖怪いたんだっけとか止まっちゃって
さっき新業さんがニュース読むの大変だったですよって言ってもらいました。皆様大変失礼いたしました。正確には、粉木じじいでありました。はい、さて、それとは関係なくですね、ここが気になるプラスでございます。日中関係についてというのは後ほどもやりますけれども、まあ、このアメリカ大統領選が今後ですね、ひょっとしたら11月3日に結果が出ないんじゃないか、様々混乱するんじゃないかということが言われている中で、 このアジア全体のこう安定というものをこうどう担保していくのかということは非常に気になるところです。で、まあ、日米の間の演習というのは粛々とやっているところがあってですね、昨日からアメリカと日本の合同統合共同統合演習キーンソードというものが行われました。で、ここへ向けたですね、部隊視察のために、日本の防衛省の制服組、トップの山崎統合幕僚長と、それから在日米軍のトップ、シュナイダー司令官がですね、視察に向かったんですが、これ、視察に向かった輸送機がですね、CV-22 オスプレイっていうやつで、オスプレイに乗ってどこへ行ったかというとですね、四国沖で演習中の、海上自衛隊の護衛艦加賀に着艦したというニュースがありまして、このね、護衛艦加賀とか出雲とか、その辺は、まあ、パッと見た感じはこう空母っぽく見えるですね、飛行甲板が非常に広く取られたヘリ搭載型護衛艦と呼ばれるもので、まあ、ここに垂直離発着ができるこの輸送機であったりとか、あるいは、将来的には F-35 という、戦闘機にも垂直離発着ができるタイプ B というF-35B と呼ばれるものがありますんで、まあその辺を乗せるんじゃないかと言われてますけれども、まあ今回はオスプレイに乗っていったということで、まあ日米の制服組幹部が乗り込んで運用実績を作る狙いがあるんだというようなことも言われております。まあこういう連携があるんだぞと、でしかもこれCV っていうのは空軍に設置されていて、配属されていて、これは特殊部隊員を乗せて夜間でも作戦行動するというタイプのものですんで、当然その辺の抑止力というものも意識しているようです。それからアメリカの、オブライエン安全保障担当補佐官が、沿岸警備隊、アメリカの沿岸警備隊を西太平洋に配備すると声明で明らかにしました。これは中国がこの太平洋諸国で結構いろんな嫌がらせをしていると、それをに対処するためだということもあります。これ日本でまあカウンターパートになるのは海上保安庁ということになります。様々なレベルで日米の現場での連携というものが進んでおります。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを振り下げます。今朝のコメンテーター番組初登場です。テレビ東京政治部官邸キャップの篠原博明さんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやなんかいつも取材とか半分プライベートみたいな感じになってると思って、
そうですよね。こうやって公の場で話すっていうのはなかなか緊張しますね。
この間の YouTube 以来ですね。
いや本当、飯田さんがテレビ東京の YouTube に来ていただいたおかげで今日のこの話もあったということで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
官邸キャップというお仕事ですけれども、はい、これって官邸にずっと詰めてるって感じになるんですか？
いや必ずしもね、そうではないんです。官邸の中って意外に情報がないんですよ。
情報ない。
官邸にいても、うん、やはり私の場合はいろんな人に会いに行くっていう形で、あんまり官邸の中には実はいないんですね。
はあ、うん、でもキャップって立場になると、はい、やっぱりこう、まあ、手かといったらあれですけど、こう下につく人はいるわけですよね。
そうですね。弊社の場合は8人ぐらいいまして、まあ、彼らの原稿をチェックしたりするのもこのキャップの仕事になりますね。
半分管理職業もやりながら、
まあ、現場の統括責任者みたいなイメージですね。取材のプレイヤーであると同時に、
そっか、はい、だからプレイングマネージャーみたいなもんなんですね。
そうですね、昔の古田みたいな
確かにね、ヤクルトの、で、簡単にプロフィールご紹介します、はい、1981年の生まれの現在39歳、はい、ご出身は早稲田大学、2004年にテレビ東京に入社ということで、はい、入社年も年齢も私と同じというね。
そうですね、
就職氷河期でしたもんね。
大変なね、就職の時は大変でしたね。
そうですよね、結構会社受けました？
いや、もう幸いにしてです。テレビ局3つぐらい受けて、拾っていただいたんです。テレビ局早かったんで。
当時はね。3
年生の冬にはもう始まってた
んです。そうそうそう。就職協定みたいなものがなんか、形骸化してた最たる時代でしたよね。だからもうなんか、3年生の秋口からもう就職活動が始まってしまうというね。はい、
みんながまだのんべんだらりんとしてる頃になんか、ギアを入れないといけないっていうのが辛かったんです。
で、テレ東ではいきなり報道じゃなくって、はい、最初はバラエティーだった。
バラエティーなんです。これが今日本放送でお世話になってる、はい、佐久間信之プロデューサーの元で、当時ディレクターだったんですが、おぎやはぎさんのバラエティー番組ゴッドタンとか、
ゴッドタンの
初代のチーフ AD を
そうだったんですか。
やりまして、
それは、ね、
理想と現実の狭間で苦悩してた頃ですね。
そうですよね。でも楽しかったねじゃねえかと。うん、その後政治部へという形であります。今日も一つよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしております。ぜひメールやツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。どうぞよろしくお願いします。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
10月27日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。では最初のニュース、こちらです。核兵器禁止条約について加藤官房長官、署名しない方針に変わりはないと述べる。核兵器禁止条約が来年1月から発効することについて、加藤官房長官は昨日、臨時閣議の後の記者会見で、核廃絶というゴールは共有しているとした上で、我が国のアプローチとは異なるものであるから、署名は行わないという考えに変わりはないと述べました。これ昨日各紙一面で報じていたもの、まあ、その後会見で政府からまあ正式にコメントが出たというところですけれども、まあ、今までと変わりはないという感じですか。
そうですね、まあ、ただこの日本が世界で唯一の被爆国であるということを考えると、
はい、
まあ、純粋なですね、中学生とか高校生の立場になったら、
うん、はい、
なぜ日本はこの条約に参加しないんだと、
うん、
そういう純粋な、ね、問いは出てくると思うんですよ。
まあそうでしょうね。
で、まあ、それは一言で答えればですね、
はい、
この条約が核の保有だけじゃなくて、うん、核を使うぞという脅しも禁止しているということなんですね、
はい、
で日本は、まあ、これも皆さんご存知ですけども、アメリカの核の傘の中にいる。もし日本にですね、他国が悪さをしてくれば、うん、そっちにアメリカの核が飛んでいくかもしれないよという、そういう、まあ、構図の中で、
はい、
日本は安全保障をやってるわけですよね。ですからこの条約が、禁止している、うん、その核抑止論、そこまで禁止されちゃうと、
はい、
日本のこの安全保障政策の根幹が揺らいでしまうということなんですよね。ただそこまで政府ははっきり説明しないんですよ。
確かにね、
昨日のあの加藤官房長官もですね、
はい、
まあ、会見の言葉述べますと、まあ、現実の安全保障上の脅威に適切に対処しながら、同時に地道に核軍縮を前進させる道筋を追求していくことが適切だ。我が国のアプローチとは異なる。現状で核兵器保有国のみならず、非核兵器保有国からも必ずしも支持を得ている状況ではないと、
はい、
まあ、これ加藤さんね、ちょっと分かりにくい言葉使うんですけど、要は日本の現実の安全保障の脅威、北朝鮮とか、
はい、
に対応する必要がまず日本はあるんだと、
うん、
で核軍縮を進める必要ももちろん分かってるんだけども、この条約非核保有国からも必ずしも支持を得てませんよっていうことを言うわけですよね、
はい、
うん、でもこれね、やっぱり実態を反映した言葉だとは言えないですね。で日本政府っていうのはね、この国際政治の実態に踏み込んだ説明をしたがらないんですよ、
はい、
で実際するとですね、
はい、
例えば岸防衛大臣が日曜日に地元の山口で、はい、核保有国が乗れないような条約になっている部分などについて有効性に疑問を感じると、これまさに実態に即してるんです、
うん、
日本がお世話になっているアメリカのような核保有国が納得してくれないんだったら日本は乗れないよって。でもこれ言うとですね、
はい、
やっぱり岸さんの発言には批判が集まってるわけですね。
あ、なるほど。
やっぱり実態に即して話すと批判されるので建前で話さざるを得ないと。核保有国の理解ではなくて非核保有国の理解が得られないからっていう、そういうロジックになっていっちゃうんですよ ね、
核持ってない国、日本みたいな国だったら入ってない国あるじゃないですか、急いで入らなくたっていいですよってやんわりと言うみたいな。
そうそう。それとあとまたこれ50カ国の批准と言いますけれども、
はい、
まあ、中南米、アフリカ、南太平洋諸国などですね、まあ割と国際政治ではそんなに力が持ってない国々なんですよね。ですからこの核兵器なんてアメリカとロシアで 全体の9割持ってるわけですから、まあ、そういう意味でやっぱり国際政治のパワーバランスの中でいくと、この50カ国っていうのは、そんなに大きい力を正直持ってないと。だからまだ日本は乗れないっていうところはありますよね。
まあ、ぶっちゃけて言っちゃえばですよ、中南米、アフリカ、南太平洋諸国、常時核の脅威にさらされてるところではないっていうね。
ないです
よね。うちみたいに何百発もの核弾頭を積んだミサイルがこっち向いてるっていう国とは、はい、ちょっと違うんだよって、うん、でもそこってこう前提として本当は議論しないと。
そうなんです。だからやっぱりね、
守っていけないんですよね。
理想と現実を本当に取り払ってね、
はい、
腹を割って話すという状況を作らないといけないと思いますね。
うん、建前のでも上げ足取りに終始しちゃうんですよね、国会がね。国会論戦について所信表明演説、後ほどおはようニュースネットワークのところでまた解説をいただきます。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。菅総理大臣初の所信表明演説。
我が国は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル脱炭素社会の実現を目指すことをここに宣言いたします。
お聞きいただきましたのは昨日の所信表明演説の模様の一部であります。この他に行政の縦割り、既得権打破や規制改革、それから不妊治療の保険適用の早期実現、携帯電話料金引き下げなどについても言及しました。明日28日から代表質問が始まりまして、野党側は日本学術会議の問題などを追及する方針です。島田さん、これ今日のね、
はい、
一面トップ各紙見ると、うん、みんなこの温室効果ガスの2050年ゼロ宣言というのを揃って掲げてきていると、はい、まあ、これが目玉っていうことになるわけなんですか。
まあね、総裁選以来、一切言及してなかったんですよ、この話。
そうですよね。
で、先週ぐらいからそういう話が出るんじゃないかっていう話になって、うんうん、
観測記事が出てきて、
まあ、割と驚きを持って我々政治部記者もこれを、受け止めてるということですね。いきなりこの2050年、実質温室効果ガスゼロという話が出てきたので、まあ、そういう意味で、まあ、サプライズ的なところもあったんで、あ、まあ、一面の見出しになった。ある意味では、菅総理の作戦通りかもしれませんね。
で、全体としてはどうご覧になりました、これ。
まあ、全体としてはね、これ意地悪な言い方をすれば、まあ、ストーリー性がないというかですね、まあ、やりたい政策を羅列したという感じがして、はい、まあ、割合に旧来型の総理の演説に近かったかなと。各省庁から集まった短冊と呼ばれる、はい、政策の塊があるんですけど、それをポンポンポンと並べていった感じがして、はい、まあ、直近の安倍政権の演説、
はい、
まあ、これを我々7年8年聞いてたわけで、まあ、安倍政権の演説の場合だとですね、やっぱり聞く人を意識して、
はい、
こういう政策の話に入る前に、まあ、歴史の話とか、具体的なエピソードをふんだんに入れて、まあ、ストーリー性を重視してきたんですよね。だから、まあ、それと比べると、なんかちょっと物足りなさというか、
はい、
まあ、安倍総理の演説が洋食なら、
はい、
菅総理の演説は、出汁の効いた和食というかですね、
なるほど、なるほど。
ちょっとあっさりした感じが、まあ、あったなという気もします。ただ、まあ、それが、ストーリー性がないから悪かったというつもりは、まあ、なくてですね、
はい、
まあ、その政策の羅列の中でも、うんうん、まあ、この2050年の温室効果ガス実質ゼロということで菅カラーを打ち出したりですね、
は
い、でこの下りでは議場からなんかすごい大きい拍手が、
ね、
はい、出ていましたよね。で、まあ、取材しますとどうも梶山経済産業大臣がこれ結構経済界の根回しを事前にしていて、まあ、梶山さんがこの根回しきちんとしてくれたから演説に入れられたと。菅総理も結構喜んでいると、働きぶりを評価しているというふうに聞きますね。
それっていうのは絵に描いた餅じゃなくて、はい、ちゃんと裏打ちがあってできるっていうのが。
そうなんですよ。こういうの大体環境省が根回しすると、うんうんうん、
確かに
市民団体とかそっち側だけで経済界何も知らないよってことが割と今まであったんです。こういうのをやっぱり実際やるには、うんうんうん、経産省が産業界を回って、
はい、
説得しないといけないんですが、まあ、そういうことが今回できたということを、まあ、菅さん周辺に言ってますね。
なるほどね、うん、他に注目点ありましたか。
まあ、他に、ちょっとあまり各社は報じてないかもしれませんが、私が注目したのは、はい、まあ、2030年までに5兆円という目標を掲げた農産品の輸出強化、
はい、
実は菅さんっていうのは官房長官時代からですね、はい、この農業の輸出強化っていうの、うん、農産品の輸出強化っていうのをすごく熱心に取り組んでるんですね。で、私自身も 菅官房長官、はい、当時取材して、うん、少人数で話した時にですね、
はい、
シンガポールのドン・キホーテの話を熱く語られたんですよ、
う
ん、でどんな話だったかというと、
はい、
まあ、とにかくシンガポールのドン・キホーテで、うんうん、店の、店頭で売ってる日本の焼き芋の売れ行きがすごいんだと1日に5回に分けて焼いて、うん、1500本1日に売れると。で現地の日系デパートは日本の 2,3 倍の価格でね、高くして売っちゃってるんだけど、うんうん、
はい、
ドンキホーテは日本と同じ価格か、うん、1.5 倍に価格を抑えているからすごく売れるんだって熱っぽく熱っぽく語るんですよ。
へ
ー、私これ聞いてても WBS のディレクターのプレゼンテーションかと企画の
思うぐらい
このディティールにこだわったとか、うんうんうん、ディティールの情報をご存知で
キャッチーな数字までよく把握してますね。
いや、そうなんです。でこれがね菅総理の強みなんですよ。こういうミクロの情報そして民間の情報に強い、うんうんうん、例えばこういうことを集めてると、
はい、
例えば検疫でねこんなところが目詰まりが起こしてるとかそういう情報も入ってくるわけです。
なるほど。
でこれはじゃあ厚労省と農水省でおかしいじゃないかと縦割りの弊害だって言って、うん、検疫のそういうところも打破してきたわけです。
あ、
だからそういう自負が菅総理の中にはあるわけですよね。
なるほどね。
でまあ、役所のね、
はい、
局長課長、まあ、総理と対応するのは大体役所の局長ですけど審議官と、うん、こういうね現場の情報ミクロの情報って意外に弱いんですよ。まあ、彼らは業界全体を束ねてますから、
はい、
マクロな情報は強いんですけど、こういうミクロな情報は弱
い。
だから菅総理にレクチャー、こうやって報告に行くときに、
説明し
マクロの情報を説明しても菅総理から、うん、それ本当現場で聞いてる情報と違うなって言われると縮み上がっちゃうわけですよ。
なるほど、自分の手元にない情報を送るとやべってなるわけですね。
そうなんです、そうなんです。これがねやっぱり菅さんの強みで、まあ、一言で言えば水戸黄門の視点というかですね、街歩きをして出会った問題を逐一解決していくと、
は
い、だけどその反面として政策全体をくるむような、
はい、
まあ、安倍政権にあったようなトータルなそのビジョンっていうのはなかなか見えにくい、まあ、そこを批判する人もまあいるわけですね。
あ、うん、でもそれはじゃあやっぱりこう取り組む姿勢の違いというか手法の違いみたいなところがあるんですか。
そうですね、やっぱり一つ一つ、うん、もう大きい、理想はいいから、はい、目の前にあることを解決していきたいというのが、まあ、割と菅さんの政治手法ですよね。
なるほど。
でこの他にもね、
はい、
まあ、民間の情報でしたよね今は強み、でもう一つあるんですよ、
はい、
霞が関の中でも担当省庁以外の情報を重視するところがあるんですね。
うん、
例えば、まあ、沖縄県の辺野古基地の建設、
はい、
あとは新国立劇場の建設っていうのは、まあ、なかなか、政府の立場からするとうまくいかなかった段階がありますよね。
あの新国立競技場も最初ザハハリドさんの案があって、あれがこけてどうなるんだみたいなぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしてましたね。
で、まあ、当時の菅官房長官は、
はい、
まあ、担当の防衛省や文科省に任せていては、うんうんうん、物事が進まないと考えてですね、
はい、
今もあの引き続き総理補佐官を務めている国交省出身の泉博人総理補佐官、この人を活用して国交省のノウハウを活用してこの建設の進捗を図ったということなんですよね。まあ、泉補佐官というと一部週刊誌で女性問題報じられたことを記憶されている方も多いかもしれませんけど、菅総理にとってはこれ政策推進の力として欠かせない存在になって、今でも随分役所のレクチャーとかですね、そこにほぼ同席してるという
ように
言われてますね。
へえ、もともとそうですよね、安倍さんの総理補佐官の立場だったけど基本的に仕事は官房長官
で、基本的にはもう官房長官補佐官でしたね。
は
い、だから杉田さんっていう事務の官房副長官いますが、杉田さんと、
はい、
泉さんで2人でなんか事務の官房副長官をやってるようなイメージですね。霞が関にこの指示を下ろす役割をになってるという感じがします。
確かに。でこの国交省っていうのはその全国組織がいっぱいあったりなんかするから、こう情報とかもかなり吸い上がるし、現場仕事早いっていうんですね。
大きいプロジェクトを進めるってことはやっぱり慣れてるので、文科省とかはやっぱり慣れてないんですよ。
なるほどなるほど。そういう時の地元の説明のノウハウだとか、やっぱこういうところの財産っていうのが、
はい、
うーん、
ただ一方で、
はい、
内政には強いんですけど、
うんうんうん、
やはり外交はね、まだまだ
なんか
伸びしろがあるというか、
そう、安倍さんの時と比べると、今回のこの所信表明演説も、その外交とか安全保障に当てる部分っていうのがかなり後ろの方だったし短かった感じがしました。
短かったですよね。内政に関してはセカンドオピニオン的なルートが確立してるんですけど、
うんうんうん、
やっぱり、ね、菅さんはその外交に関しては、 割と伝統的な外務省の情報ルートを頼っているというふうに言われるんですね。だから外務省が上げてきた情報を割とありがたくというか、はい、
なるほど、
信じるというところがあって、
確かに総理動静とか見てると秋葉次官と2人で会うとかっていう時間があったりとか、うん、今までだったらなんか複数人とかあるいはこう NSC の局長とかも入れてみたいなのが多かったけど、はい、そうじゃないパターンありますもんね。
そうみたいですね。で、まあ、今まで安倍政権では割と経産省出身の官邸スタッフが外交政策立案してましたけれども、うんうんうんうん、
はい、
まあ、この菅政権では伝統的な外務省主導の外交政策になっていくんじゃないかなと。まあ、国連での演説見ても割と伝統的ななんか演説でしたよね。
確かにそうですね。
派手なものというよりも、
うんうんうん、
まあ、そういう意味でちょっと外交の毛並みは変わってくるのかもしれません。
参与で三宅邦彦さんが入って、うん、それから飯島勲さんも外交なんて話もありますけど、どうなんですかその辺っていうの
は。まあ、飯島さんはね、これはまあ何ですか、余暇を過ごしてる感じですね、
まあ、今までのこうね、
もちろんその
席というのもあるしと、
いろんな国への人脈もあるので、そういうのも生かすのかもしれませんが、
なるほど、
まあ、三宅さんの活躍に、まあ、私は注目してます。
まあ、三宅さんもそうですよね、外務省の、まあ、ある意味本流という形だから、はい、まあ、そこのラインがこれから先は
そうですね、強くなっていくと。
続いて教えてニュースキーワードです。自転車の煽り運転。自転車で煽り運転をしたとして埼玉県警は昨日33歳の男を道路交通法違反の疑いで逮捕しました。6月の厳罰化以降、自転車での煽り運転で逮捕されたのは全国で初めてということです。まあ、自転車で対向車線にはみ出して、車の通行を妨げたと、まあ、ドライブレコーダーに映ってるのを見るとですね、飛び出してって、はみ出してっていうぐらいのもんかと、まあ、ひょっこり男なんて地元では言われたそうですけど、ひょっこりなんてもんじゃないですよね、これね。
これね、本当、ひょっこり男なんていうと、うんうんうん、なんかちょっと可愛らしい感じがしますけど、
はい、
本当に悪質で、うん、もうテレビで私も何回も見ましたけども、あれ、本当よく人が亡くならなかったなと思うぐらいですよね。車の前に突然現れて、自転車で現れて、で、車の進路を変えさせて、実際やっぱり事故につながる、この車が歩道に飛び出して事故になりそうなことがあったっていう現場の証言もありました。うん、で、まあ、今回ですね、道交法改正で今年新設された、
はい、
まあ、自転車の煽り運転罪、自動車だけじゃなくて煽り運転を、この今までね、自転車のこの危険運転っていうのが、
はい、
法律的に今一つこの適用できるのかどうかが微妙だったんですよ。
自転車って一応軽車両扱いになるけれども、はい、というところですね。
そうなんです、うん、それを明確にして、
はい、
もう自動車と同じようなこの罪になるというようなことにしたわけですね。で、これはですね、まあ、去年の高速道路での煽り運転がまあ大きな問題となったことを受けて法改正されたものだったんですね。
はい、
まあ、1年で法改正っていうのは、まあ、割とこの業界では早い、素早い対応だったというふうに思います。で、私ですね、実はさっきも飯田さんご紹介いただきましたが、
はい、
まあ、入社当初は制作局でバラエティ番組をやってたんですが、もともと報道に行きたくて、まあ、希望が叶って報道に異動になった時に、
はい、
最初は政治部ではなくて、警視庁の担当記者だったんです。
お、警視庁ですか。
警察記者だったんですね。
いわゆる札回りってやつですね。
はい、そうなんです。で、その時にいろいろと警察の動きも勉強したんですけども、
はい、
まあ、警察っていうのはですね、新しい法律ができると、まあ、それをきちんと適用しようと積極的に動くわけです。国会とかにきちんとやってますよと、国家や政府にですね、それを見せるというところがありまして、私が警視庁担当だった頃、今から12、3年前ですけども、
はい、
国会で消費者金融、これを規制する法案が成立、法律が成立しまして、
いわゆるサラ金、
はい、
ああ、それこそあれか、グレーゾーン金利ってやつが、
ですね、
問題になった時期ですね。
はい、で、するとほどなくして警視庁はですね、
はい、
我々に積極的に広報して、
は
い、消費者金融の違法な看板があふれていた神田の取り締まりに乗り出すところを我々にね、テレビカメラにバッチリ撮らせたわけです。で、警察はこれだけしっかりやってますよというふうに見せてたわけですよね。
看板を撤去してる映像だとかを、
あ、そうですそうです、 A 看板って言ってこういう看板、アルファベットの A 型の、
横から見るとアルファベットの A に見えるやつ、
あれが街に溢れてたんですよ。
あった
それを取り締まったんですね。
はいはい、
で、新しい法律ができれば、こうやって動くってことを示すとともに、
はい、
各都道府県警察はどこが一番最初にこういった新しい法律を適用できるかっていうのを競ってるわけですね。
あ、そうなんですね。
警察ってね、そういう 動きがあるわけです。まあ、その点では今回警察内部の視点で見れば、
はい、
埼玉県警がこのタイミングで、まあ、メディアに取り上げられた事件ということで、まあ、ポイントを挙げたなと。
なるほど。
そういう見方もできると。でね、もう一つ言うと、やっぱり警察庁でね、交通局、こういう道路交通法と取り締まるような、
はい、
交通局に優秀な人材を集めるべきなんです。毎年のように今交通 事故とかが問題になってますよね。でも警察庁の交通局っていうのが、
はい、
出世交差というのは過分にして聞いたことがないわけです。
あ、そうなんですか。
やっぱりね、警備とか刑事が、
確かに、ね、
メインルートになっちゃうんです。ですから私は警察庁、これ国家公安委員長とかもですね、
はい、
大きい判断をして、やっぱり警察庁の交通局に優秀な人材を集める、こういう人事もやっていいんじゃないかというふうに思います。
だから将来のエース候補みたいな人に、うん、まあ、キャリアとしてここも踏ませると、
はい、
あ、
そうですね。
そっか、そうすると、まあ、あの現場に即した法律とかもできやすくなったりとかすると、う
ん、はい、
うん。さあ、そしてあの先ほどね、おはようニュースネットワークのゾーンで時間の関係で、割愛してしまったのが、アメリカのペンス大統領の側近、新型コロナ陽性反応というものだったんですが、
はい、
まあ、副大統領というとね、これ軽症状なども考えるとこの人がかかって大丈夫かっていう話になりますよね。
そうなんです。ポーランドの大統領もね、新型コロナ陽性ってありました。まあ、各国も警戒してたってやっぱりトップにこうやって及んでくるわけですよね。でアメリカの副大統領っていうと、アメリカの大統領職を引き継ぐ、うん、
はい、
まあ、重要なポスト、副大統領、下院議長、上院議長代行、国務長官と決まってますけど、
はい、
やっぱり副大統領までしか今まで職務権限が継承されたことないですから、
うんうん、確かに
重要なんです。でただこれ対岸の火事ではなくてですね、
はい、
日本だって菅総理や麻生副総理にコロナが及ぶ可能性だってあるわけです。
ああ、確かに。
で、ね、でこの時に、うんうんうん、実は日本も第5位まで、
はい、
その総理の継承順位を決めてるんですよね。でそれが初閣議で菅総理が、指定してるわけですね。菅内閣における危機管理の徹底を図る観点から、あらかじめ順位を指定している内閣総理大臣の臨時代理は第一順位副総理をお願いしている麻生財務大臣、
うん、
第2位加藤官房長官、第3位茂木外務大臣、第4位河野大臣、第5位橋本オリンピック大臣ということを初閣議で宣言してこういうふうに決まっているんです。で、うん、まあ、これについて、
はい、
ただどういう段階で総理が役職をこういう人たちに引き継ぐのかっていうのが、
はい、
事故がある時とか総理が欠けた時っていう曖昧な表現なんですよね、
法律の文言は。
でこれ私4月の総理会見、安倍総理の会見で、
はい、
どういう時に引き継ぐのかと聞いたんですよ。
そ
したら安倍総理ね、意外に淡々と答えた。意識があるうちは自分がやりますと。意識がなくなったら麻生副総理が引き継ぐと。これはね、今までの日本の政治でなかった答弁なんですよ。
なるほど。
これ初めて明確になりました。ですから、まあ、これは法律ではないけども、
はい、
今後危機管理、国家に何かがあったとき、総理に何かがあったときは重要な指針になるんだろうと思います。うん、
なるほどね、うん。これジョンソン首相は確かに ICU 入ったときに職務代行ラーブさんかなんかに引き継いだけど、うん、はい、日本は ICU に入ったとしても
意識があるうちはやると、まあ、安倍総理のこういう指針はあると。
ああ、うん。で、まあ、あの、国会答弁ではないけれども、ただ、総理答弁ということで、それが今後参照される。
そうですね。
すごい質問しました
ね。ありがとうございます。
なるほど。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら、最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー。様々な支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。中国共産党の五中全会開幕。中国共産党の重要会議五中全会が昨日開幕し、2035年までの長期的な経済目標などについての議論が始まりました。第19期中央委員会第5回総会、これを五中全会と言います。今月29日に成果をまとめた候補を発表するということなんですが、まあ、習近平さんの、ね、2期10年という元々の国家主席のもう枠を取っ払ってどこまで行くんだって話ですが、
うん、まあ、3期目を狙う道筋をつけるっていうのがこのまあ会議の 狙いだというふうに言われてますわね。
うん、
まあ、ですから、まあ、ますます習主席への権力集中が進むわけですけども、
はい、
そんな中国と我々日本がどう付き合っていくべきか、うんうんうん、ということですよね。で、私この安倍前総理のですね周辺に最近聞いた話なんですけど、実は日中首脳会談で、この習近平主席が安倍総理への向き合いを変えたタイミングがあると。
あ、そうなんですか。
で、それはどのタイミングだったかというと、安倍総理がトランプ大統領と親密に話すようになってからだっていうんです。
へー。
要は、安倍総理を通じて中国の思いをアメリカに伝えたいという気持ちがすごく前面に出てきたと。それで、安倍総理に対してももうトランプと話せる男だというので、それまでとは態度が一変したっていうんですよね。で、まあ、今回のアメリカ大統領選のね、行方次第ですけれども、はい、うん、まあ、トランプ政権が仮に続くならば、まあ、菅総理としてはやっぱり安倍総理が作ったこういう外交資産を、うん、まあ、中国についても特に引き継いでいくってことが重要になってくると思います。
うん、いや、ご指摘だと、その、アメリカをてこに中国を動かすってことがだからできるってことですね。
そうですね、
日本としては。
うん、で、まあ、現在のところ、まあ、菅総理の就任時にですね、
はい、
習主席が電話会談に応じたわけで、
うん、
まあ、あの、
うん、
中国の国家主席が電話会談応じるっていうのは、安倍総理でももう政権末期の頃にようやくあったぐらいですから、
確かに、
まあ、これは菅総理も結構喜んでいたんですね。
あ、そうなんですね。
習近平が出てきてくれたと。
はあ、
これ李克強とは違うんだよと。
ああ、そうですよね。中国の序列で言うと、まあ、首相、まあ、内閣総理大臣と向き合うのって基本的には首相だっていう形ですよね。
そうなんです、そうなんです。
うん、
で、国家主席が出てきてくれたってことで喜んでいました。で、もう一つ言えるのは、これ安倍さんの人脈だけじゃなくてですね、は
い、
やっぱり菅政権誕生のきっかけを作った自民党の二階幹事長。
ああ。
この二階氏の中国の人脈もすごいですから、日本の政治家で中国に行って習近平主席に会えるのは、総理大臣と二階さんぐらいです。で、ギリギリ公明党の山口代表が行って立ち話に応じてもらうと。短時間の対話に応じてもらうっていうのはギリギリなんですね。まあ、二階さん行くたんびにほぼ、習主席と会ってます。
なるほど。やっぱり座って、横に座って、はい、会うというあの形。
そうです。通訳入れて。で、やっぱり二階氏にはね、中国からの重要情報が、政府のルートより早く入ってきたりするんですよ。
そうなんですか。
ええ。やっぱりその、中国共産党、やっぱり党を大事にしますから、この与党のトップ、幹事長って立場をよく分かっていて、二階さんに先に話すってことも、結構ある。まあ、それぐらいのやっぱり人脈と情報力を持ってると。
なるほど。確かに日本の権力構造とはちょっと、まあ、ある意味ひっくり返ってるようなところがあって、
ええ、
中国の場合って、まあ、政府も含めて何もかも共産党が指導すると
、はい。そうなんです、そうなんです。
だから、党の方が、まあ、言ったら偉いんだっていう。
いうところがね、あるんですよ。
そうすると、カウンターパートも党となると。
ええ、
政権与党になると。はあ、
い。でね、また今回の初外遊、
はい、
インドネシアとベトナム行きましたね、ここもね実は二階さん、はい、結構食い込んでるところなんですよ。
あ、そうなんですか。
ジョコ大統領とは親友のような関係ですし、インドネシアの、そうなんですよ。インドネシアの閣僚の娘の結婚式、はい、二階さん出たりしますから。
そうなんですか。そうなん
です
よ。
で、あとはベトナムもですね、
はい、
今年1000人を連れて1月に二階さん訪問してまして、で去年フック首相が G20 で大阪を訪れた際は和歌山を案内したりしてるんです。
はい、
ですから菅さんと、
はい、
フック首相の会談では、
うんうん、
日本の温州みかんを早期に輸入解禁しようって話が固まったり、これも二階さんの存在が大きいわけですよ。
なるほど。
ベトナムってリンゴとか梨ぐらいしか輸出できないんですね今。
日本からの果物の輸出は、
そうなんです。そこにみかんを食い込ませたと。
へえ、うん、なるほどね。まあ、その外務省外交を基本的にはオーソドックスにやるって先ほどおっしゃってましたけど、はい、それとはこう別のルートということになると、はい、この二階さんのルート、ま
あ、ルートっていうのは強いですね。
ね、二階さんっていうと、いろいろとこうね、褒める人もいれば、
いろ、
う
ん、んな見方ありますけども、やっぱり結果をね、出す政治家の一人ではあるんですよ。
う
ん、
ああ、うん。で、かつ、やっぱりそういうこう、まあ、公式ではない方のパイプっていうのも、はい、まあ、使えるものは使っていかないと。
そうですね、議員外交。やっぱり政府の外交っていうのはどうしても過去の方針とかそういうのにとらわれてしまうんですが、
はい、
議員外交は割と柔軟にできますから。
これどうなんですか。人によってはね、二階さんはその中国とかに譲歩しすぎるんじゃないかっていうところで心配する人もいるじゃないですか。
うん、まあね、もちろんそうなんです。ただ、うん、二階さんの外交のやり方は、相手に嫌なこと言ったって相手が言うこと聞いてくれるわけないじゃないかと。相手の立場に立てと。 で、相手が大事だと思われてるような感覚を覚えさせて、こっちの言うことを聞かせるっていう。ところがあるわけですね。
なるほどね。うん、だから、まあ、ある意味、こう、刀で切り合うみたいなことじゃなくって、ある意味、抱きしめておきながら、こう、寝技で締めていくみたいな。
そうなんです。だから、習近平国賓来日反対って言って、
はい、
じゃあ中国から何が取れるんだと、いうところですよね。
ね、
今、二階さんが言えばパンダだって来るし。
アドベンチャーワールド。
まあ、だからそういう意味では、まあ、理想よりも現実を取るという政治家。まあ、だから菅さんに近いですよね。思考回路は。
まあ、そうすると、その、まあ、じゃあ習近平国家主席の国賓来日と、まあ、天秤としながら、まあ、尖閣とかその辺はきっちり守っていくっていう。まあ、確かに言うべきことは言うっていうふうに。
そうです。二階さんもそれは言います。ね、
所信表明でも入ってましたね。
そうですね。割と、でも入ってましたし、二階さん自身も、何でもかんでも中国に譲るんじゃなくて、中国は俺をね、頼らなかったら、どこを頼るんだという思いも持ってるわけですよ。だからまあ、俺が言って聞かないわけがないっていうところもあるんですよね。
巧みにこう、バランスを取るというか、まあ、そういう形になろうとしてるってところがある。
そうですね。2017年に一帯一路で、中国訪問してますが、二階さん。
一帯一路サミットがあったわけですか。
その時にもうすでにこの国賓来日の話、準備を始めてるわけですよ。
は
あ。で、今言われてる第五の文書、政治文書の作ろうっていうのも、その時から水面下で議論を始めてるんですよね。
2017年というと、2012年に、習近平主席が、就任して国家主席になって、はい、1期目が終わって2期目にと、うん、いうことになると、まあ、2期10年今までやってた国家主席は、1回は日本に国賓に来ると、必ずここが焦点になるだろうって、布石を打ちに行ったと、結構戦略的に動いてる部分はある。
そうですね。それとあとやっぱりその時に一帯一路って、割と日本の官邸は、あんまりコミットしないでくれと。いうことを言ってたんですが、実はアメリカとそれで握ってたんです。でも二階さんは行くって言って、官邸の意向をひっくり返して中国に行ったわけです。やっぱそこを恩義に感じてるところはあるんですね、中国が。
なるほど。
まあ、こういったその外交のやり方を批判する向きもあるとは思うんですけれども、そこで実を取った方がいいんじゃないかっていう現実的な考え方もあると。まあ、ここは難しいところなんですけど。
向こうに貸しを作るって感じ。はい、国賓でこれ、どっかのタイミングでっていうのはかなり具体的になってきてるんですか？
いや、まだ具体的ではないですね。でも、まあ、来年のオリンピックなんかは、
はい、
今の自民党の反対論を抑えながらできる、まあ、一つのタイミングかななんて思ったりもしますけど、これはまだまだわからないですね。
まあ、それに向けては何を取れるかっていうのも、まあ、国内向けには当然ありますよね。はい、
そうですね。
なるほど。ということで、中国共産党の5中全会開幕というところから、まあ、日中の向き合い方というところをお話をいただきました。
今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中。スタジオで撮影した写真などもアップしております。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司そこまで言うかという連載をしております。こちらもぜひチェックしてください。